はい、りょかちです。
りっちゃです。いやー、突然なんですけど、実は、
はい、
実は先日第一子を出産しまして。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
無事に
なんとかいろいろあったんですけど、なんとか無事に出産を終えまして、退院しまして、今退院から今日は4日目ぐらいかな、火曜に退院して、今土曜に撮ってるから、出産後初めてパソコン開いたんですけど、
ちょっとややラジオ、娯楽じゃないか。大丈夫か。あまり無理させすぎではないかと。
ちょっとフレッシュな感想をなんか、話せるもんならちょっと話しておきたいかもなと思って、りょかちゃんは全然いつでもいいですよって言ってくれたんですけど、ちょっとやれそうだったらやってみよう。
どうですかってかメッセージはする。
いや、適度にリマインドしてくれるんで、あ、ちょっとじゃあ、やるだけやってみるか、みたいな感じで、
いや、
一応なんとか時間が取れたというか、どうにかなりそうだったんで、撮ってみております。
ありがとうございます。
いや、そうなんです。ね。だから生まれた、出産したのは先週だから、生まれて今、まだ10日経ってないぐらい、8日か9日ぐらいかなっていう感じなんですけど、
まだ先方は生まれた時に気づいてない様子でしたもんね。うん、さっきちょっと見せた。
そうだね。なんかいろいろあるんだけど、新生児はこの世に生まれたのが気づくのは3週目ぐらいみたいなのを読んで、
相当遅い、
まだ気づいてないのみたいな。
相当遅い。
すごいほやほやしてますね、新生児ちゃんは。
うん、いや
そうなんですよ。ちょっと、はい、いやでもなんか、そんなに今まではそういうステータス話してなかったんで、ちょっとなんか、まあ、うん、妊娠出産は何があるかわからないというのもあって、それいつか無事に、まあ、生まれたら、公開しようかなと思って、実はちょっと収録昔しておいたエピソードも2つぐらいあったりするので、うん、まあ、ちょっとおいなんかそれは、タイミングを見て公開できればなと思ってるんですけど、とりあえず。
公開するかもしれないし、はい、知れないかもしれません。はい。
でもなんか音声、でももうね、半年ぐらい以上前のこととか自分も忘れてるんで、そういえば収録 しといたら、そういえば、そんなこと考えてたな、みたいなのがあって、ちょっと聞いたら面白かったりしたんで、そうなんですよ。ね、あと多分リアル、ね、あとなんか、多分リアル友達の人とかは、ちょっといろいろ、お伝えしてた人もいるんで、いろいろと温かい言葉をいただいたり、うん、なんかサポートいただいたりした皆さん、本当ありがとうございました。じゃあ、うん、ちなみに仕事は、この前から、それで産育休をいただいてまして、来年復帰するという予定で、ちょっと今は育休中でございます。
なるほどです。お休み中。
はい。
いやいや、ラジオだけが、ブラックで。
まあ、いやいやね、趣味なんでね、趣味として、細々と。ちょっと今後と、はい、もしかしたら更新タイミングが、ね、うん、減ったりするかもしれないんですけれど、りょかちさんに音源編集を変わっていただいたりしてですね、ありがたいことに。
はい、いえいえ、まあ、なんでちょっとまあ、しばらくはリスナーの皆さん、気長に待ってくれや、もともと不定期だったけど、うん、まあ、今後も不定期で行くよというお知らせでもあります。
ね、私もこれが、うん、やいやいはもう趣味として話してるんで全然楽しんでやりたいんですけど、ちょっとスケジュールがどうなっていくのか私もまだ未知なんで、とりあえず撮れそうな時撮るという感じで、しばらく不定期ですが、うん、お付き合いいただけますと幸いでございます。
はい。ね、待たせるけど待っててくれ。過去回も100、200回ぐらいあるから聞いてくれ。
確かに。ちょっと飽きたら昔の回を聞き直しておいておいていただけると。
はい。
ね。でもちょっと今回は、なのでフレッシュ出産レポというか、なんかもう一瞬でさ、なんか時が過ぎていくから忘れ去っていきそうなんで、
いや
出産話をしようかなと思ったんですけど。
はい、なかなかないよ、4日目のレポートなんて。
そうだね。確かに。なんか、出産はちなみに出産全体をちょっと話そうかなと思いますと、はい、まあ、妊娠期間って大体、10ヶ月。まあ、体感で言うと、もうちょっと短いか、9ヶ月、8ヶ月ぐらいなんですけど、うんうんうん、なんか、おおむね、ありがたいことに妊娠中は、まあ、割と体調もそこまで悪くなく、つわりとかもすごい軽く、うん、結構ですね、好きに過ごし ていたんですけれども、なんか最後の最後に一回この、はい、いつだっけ、2週間前、3週間ぐらい前に、ヨガチとこのやいやい収録して、で、その時はまだ、その2週間ぐらい先に入院して、無痛分娩にしたんで、なんか計画分娩だったんですね。うん、なんで、なんか、この頃に入院するわ、みたいなのがあったんですけど、なんかその前に、私なんか結構血圧が高くて、妊娠高血圧っていう、うんうん、まあ一個その妊娠の合併症みたいなやつで、結構よくあるやつがあるんですけど、なんかそれがだんだん上がってきて、親みたいな、なんかちょっとこれは、なんか病院に連絡しろって言ってたラインになってきたな、みたいなのがあって、ちょっと病院、その収録した翌日に、なんか、病院に、ちょっとこれぐらい高いの続いてるんですけど、みたいな電話したら、うん、おっとみたいな。じゃあちょっと、じゃあ今日来てください。そのまま入院になる可能性が高いんで入院の準備もしてきてくださいって言われて、ってなって、マジか、みたいな、なんか、予定より2、3週間早いんだけどってなって、まあでも、うん、まあでもそんな可能性もあるなと思ってたんで、一応入院バッグとかは用意してたんで、うんそれで、バタバタと病院行って、あ、じゃあもう入院ですね、みたいな、緊急入院ですね、みたいな感じで、バタバタとその日に入院をしまして。
うん。いや、私もびっくりしましたよ。ね、なんか収録してて、ね、なんか、まあ、ここら辺だったらどうですかみたいな。あ、そこはまだ2週間ぐらいあるから、絶対大丈夫だよって言われて、収録したら次の日に入院してて、どういうことい
や、何があるかわからない。本当
いや、本当に。不確実性高えって思いました。
なんか血圧系ってなんていう、体幹の、なんかまあ体幹のしんどさ、臨月とかの体の重さみたいなのあるんだけど、なんか血圧がいつバーンって上がるかわかんないみたいな。で、急変したのはすごいリスクが高いんだよね。なんか、親も母子どっちもリスクが高いから、結構病院としてはやっぱ、なんか、返すわけにはいかないというか、ちょっと管理しないと危ないっていうことだったんだなっていうのが、まあ、後でより調べてたら分かったんですけど、はい、そんなわけで、と入院しまして、
うん、
で、しかもちょうどそれがなんかもう生まれてもいい週みたいなのに入るタイミングぐらいだったので、だったんで、なんかもう、じゃあ、早く産んじゃった方が、これはもう産むしか治るか方法がないんで、早く産みましょうみたいになって、じゃあ、明日出産で、みたいな感じになって、ってなって
。
マジみたいな。で、じゃあ明日出産で、みたいなのってどうするかっていうと、陣痛促進剤っていう、な
んか、
促進剤、点滴とかなんだけど、なんか、うん、まあその陣痛を起こす薬みたいなのを入れて、で、陣痛を、まあ、作るっていうか、なんか陣痛ってなんだろうな、完全にやっぱ人工的に産むことはできないんだけど、なんか睡眠導入剤みたいな感じで、こうちょっと流れを最初作ったら、陣痛が来て、で、そしたら産めるみたいな感じなんだけど、まあその促進剤を入れて、で、で、無痛分娩を、まあ私はもともと希望してたので、
うんうん、
無痛って、まあ途中からその麻酔を入れて、痛みを緩和して産むっていう感じなんだけど、まあ促進剤プラス無痛分娩っていう、なんかその計画分娩っていうか、なんか自然に、ある日自然に陣痛が来るのを待つっていうのじゃなくて、じゃあもうこの日の朝の何時から点滴で、こう、なんか、こう、薬を入れて、それで陣痛を起こして、産みましょう、みたいなのが計画分娩なんですけど、まあそれをさっさとやることになり、みたいな、明日みたいな感じになって、あれよあれよと、
すごい。
やったんだけど、ちょっとその時は、結局その日とその次の日は、やってみたんだけど、なんか、痛いんだけどね、痛いんだけど、うん、でもその本陣痛っていうのには、ちょっとまだ繋がんなくて、まあさすがにちょっと週数が早かったんで、うん、まだあんまり、なんていうのかな、体の準備がそこまで。そうそうそう、陣痛、なんかね、もう、最後なんか神頼みみたいになってくんだけど、その陣痛来るかどうかとかって、なんか、来るかも、なんか早く来すぎても困るけど、来なすぎても困るみたいな、すごい難しいバランスが最後やってきて、まあ結局その時は、来なくて、かつ血圧も上がりすぎなかったんで、あらー、みたいな。じゃあちょっと一週間ぐらい待ちますか。来週再トライで、みたいな感じになって、一週間安静に入院してて、で、一週間後に再トライしまして、まあそれで無事埋めまして、なんとか。で、結局、だから2週間ちょいぐらい入院してたという感じで。ましたね。
長い。
いや、大人になって2週間も入院したことないからさ、なんか、うん、すんごい長かった。
なんか、リッチャーさんの。
前半は暇でしょうがなかった。
リッチャーさんの親しい友達のインスタグラム になった外から見た風景とか映ってて、この人めちゃめちゃ暇なんだなって。
そうだよ、そうだよ、本当に。そう、ちょこまかとね、いろいろこう診察とかなんかあるんだけど、やることは。
うん、
基本はその、もう来週産むまでは、なんか、その、重症者、なんていうのかな、なんかリスク高い人病棟みたいなとこに、こう入れてもらって、個室でありがたいことに、こう、すごい、過ごしやすかったんだけど、その重症患者の中ではめっちゃ軽症みたいな、なんか、毎日その、なんだろう、赤ちゃんの元気度を測ったりとか、自分の体調も測ったりするんだけど、なんか、ああ、赤ちゃん元気ですね。血圧もまあ高めだけど、なんか、症状特にないですね。感じで、だんだんなんか申し訳なくなってきて、ただのホテルじゃん、みたいな感じになってきて、あとはいえ退院することも、なんか、それはそれでリスク高いからできず、
うん、
まあ、今は、なんか安静にしてください、みたいな感じで、本当に、なんか、よく言うとホテルみたいな感じだけど、悪く言うと軟禁生活みたいな感じなんで、
うん、
だんだん闇そうになるから、ちょっとそのインスタのなんか親しい友達が今まで分けてなかったんだけど、
うん、
なんか作ってそこに、なんか毎日入院レポみたいな、なんか、いや、いろいろ書いたりとか、友達とひたすら LINE したりとかですね、外界との、うん、交流をテキストでひたすらしておりました。
いやー、リッチャーさんは休日も外に出たい人だから大変だろうなって思ってました。
ねえ、でも、どうなんだろう、うち、なんていうのかな。家の中で楽しめる人でも、やっぱ入院だと若干気めいってくるんじゃないかな。
まあ、ご飯も美味しくないだろうしな。
そうね、まあ、ベッドも硬いし。ねえ、まあ、ご飯も、まあ、まずいってわけではなかったけど、すごい総合病院でいい病院だったんですけど、でっかい大学病院で。でもなんか、ふりかけとか、なんかいろいろなこうアレンジを毎日。そうそう、毎日、なんか、どうしたらこれを美味しく食べられるかとかで。最後の方はもうだんだんルーティン見えてきたから、朝起きて、ベッドの上でヨガをして、それから、なんか、こう、コンビニに行けるときは行って、朝ごはんが来て、みたいな、なんかこう自分なりのルーティンを確立し始めたところで、一週間ぐらい過ぎましたね。
なるほど。
で、まあそんな、まあそれはなんとかなったんですけど、
うん、
で、出産ですよ。出産が、私が一番言いたい点としては、無痛分娩、うん、まあ無痛分娩ってさ、今言うじゃないですか。聞いたことある。出産するのに、まあ痛みを、自然分娩じゃなくて、まあその麻酔で痛みを緩和して、
うん、
まあ当然自然分娩だとめちゃくちゃ痛いのを緩和して埋めると。で、まあそれが海外だと結構主流になってるけど、日本では無痛分娩率ってすごい低いと言われているが、でも実際自分の周りではやっぱ無痛分娩選んでる人とかすごい多いなっていう感じなんですけど、うん、
はい。
で、まあ当然ながら、で、当然ながら私も別に痛くなくて済むならその方がいいじゃんと思ってたので、最初から無痛分娩できる病院を探し、まあ、頑張って無痛分娩を予約し、無痛分娩に、まあ最終的には無事できたんですけど、
うん、
なんか、言いたいのは、無痛分娩にするのかなり難しいっていうのと、無痛とはいえ、普通に痛いっていうのが一番ね、うん、思ったところだった。
え？やば。無っていうのやめようよ、じゃあ。
無じゃないよ、全然無じゃない。
なんか、緩和とかにしたらいいのに。
普通に痛いの？和痛分娩っていうのもあるのよ。緩和の和で。和痛分娩って、なんか、私が行ってた病院は無痛分娩と和痛分娩ってあって、で、なんかそれは麻酔の使うタイミングとか量とかの違いなんだけど、うんうん、で、何が違うんですかって言ったら、なんか無痛だと一番痛いの10とすると2、3ぐらいになりますって言われて、和痛だと10のうち7か8ぐらいですって言われて、
うん、いや、全然痛いよ。
7か8は結構痛いじゃんと思って、そう、うん。じゃあ無痛がいいんですけどっていう感じだった
ん
ですけど。
うんうん、でも、うん、2でも全然やばかったですか？
2 でもね、痛いは痛かった。でも、なんかいろんなパターンがあるんだけど、まずなんかその無痛分娩をする難しさみたいなのが、
うん、
なんか、まあなぜ無痛分娩を選ぶのが結構難しいかっていうと、世の中では結構、うん、まあ無痛ってその、まあ出産って全般的に保険適用じゃないんだけど、にしてもその無痛って、まあプラスその無痛代、麻酔の代金とかって、うん、まあ大体10万以上はかかるのが、自費で払わなきゃいけない。
うん
から、やっぱそこの金額感っていうので、まあ誰も選べるわけではないっていうのが、まあニュースとかだとね、割と言われてるんだけど、それも当然なんですけど、それより麻酔科医がすごい少ないんですね。
あ、出た。
無痛分娩って、あの麻酔、あの産婦人科の婦人、その産科の医者だ、お医者さんだけじゃなくて、麻酔できる人っていうのが必要で、で、麻酔ってすごい、やっぱリスクが高いから、麻酔のお医者さんも少ないし、うん、まあ、その病院側も最新の治療を払ってやらなきゃいけないからなんだけど、だから私が行ってた病院は、なんかもう平日の9時から5時しかできませんっていう、すごい銀行家みたいなところでしかできない、
まあね。麻酔の先生も、和訳スタイルがありますからね。
そうね。そんなブラックみたいな働き方ね、うん、できないの
か。まあ、病院
って
、まあ、でもそうか、
あの、スタッフが多い時と少ない時が病院のシフトの中にもあるから、うん、まあ、万全の体制の時じゃないと、できないと。
うん
なんで、その無痛分娩を最初に予約した時から、まあ、無痛分娩は私の行ってる病院では、もう計画分娩っていう、この日に入院して、この日にトライをしますっていうのが、まあ、基本的には決まってて、1日に多分何枠かあって、この日ですっていうのが、あの、決めますと。で、それをオーバーしちゃったら予約取れないから、妊娠のすっごい最初の方に、まださ、全然8ヶ月以上先の話だけど、やりますっていうのを、早速予約しないと取れなくて、
まあ、
それ頑張って勝ち取ったんだけど、
うん、
で、まあ、近くなってきたその予約枠を取ると。で、うん、でも、ただ、そのさっき言った陣痛って結局なんか、あの、早すぎても
、
遅すぎてもダメだけど、まあ、来ちゃう時は来ちゃうからさ、先に。うん、なんか、だから、その日、入院がこの日だってなってても、その日までに、もしその、お家とかで過ごしてる時に、あ、陣痛来ちゃったってなって、で、病院に連絡した時に、え、それで麻酔ってできるんですかって言ったら、まあ、基本厳しいけど、万が一麻酔科医がその時空いてればできます、みたいな感じで、めちゃくちゃリスク高いやんけ、みたいな。もう、
やばい、
まあ、それはもうどうしようもないんですけど、
うん。
というわけで、なんか自分の周りでもやっぱ無痛分娩申し込んでて、でも無事無痛できた人ってなんか、うん、半分から7割ぐらいなんじゃないか、みたいな感じだったん
で。予約多い。まあね。整形の世界でも麻酔大事ですからね。全然関係ない話ですけど。
あ、美容医療とかってこと？
うん、
うんうん、
麻酔科医が大丈夫じゃないときついみたいな話を聞きました。
そうなんだ。
でも結構麻酔科医がちゃんとしてるとか少ないから、みんな病院選び気をつけてみたいな、美容アカめっちゃ言ってる。
ああね、麻酔はやっぱりなんか何かをミスるとね、なんか本当に、あの、死んじゃうリスクすごい高いからね、
うん、
いや、あの、歯医者とかでもね、危ないからね。
そうですよね。カジュアルにやってるけど、意外と。いや、半分ぐらいしかできないの、意外に低かった。
うん、
そう、なるほど。でも、
で、その、ま、で、その先に自然にその陣痛来ちゃうパターンと、でも逆に、あの、うん、さっき言った促進剤って、その点滴入れても、なんか、あまりにも、なんていうのかな、なんか、妊娠の最後まで、最初の方って、その、子宮口とか、なんか赤ちゃんが出てくるあたりが、うん、あの、柔らかいとさ、うん、先に出てきちゃうから、早産、切迫早産とかになって危ないから、
うん、
あの、あんまりその、なんていうの、出てくることをしちゃダメなんだけど、動きすぎるとか、
うんうん、
逆に後半になってくると、硬すぎると、なんか、出産できないみたいになっちゃって、なんか、あの、硬いんで、なんかもっと毎日1万歩歩いてくださいとか、スクワットしてくださいとか、なんか、いろいろとこう、出てくるための努力を今度はしなきゃいけなくなって、なんかね、全然話が、今までやるなって言われたことを全部やれみたいになるの。
で、いや、こっちはもう体力なくなってるからな。あ、お腹に重いもん入ってるし。
めっちゃむずい。だから、でも早く来すぎたらダメだけど、でも、なんか硬すぎても、遅くなっちゃっても、なんか入院したのに返されるとかもあるの。促進剤を打ってできなくてみたいな。で、なんかそれはそれお金の無駄みたいな。2日ぐらい入院して、普通の費用もかかったのに、結局出産できなくて、あの、病院から一回退院でって言われて、全部無駄だったみたいなことも起きるから、すっごい難しいじゃんって。
まだまだ、神の領域ですね。
いや、そうなんだね。本当そう思った。うん、なんか、もう今日は、なんか今日じゃないみたいな。なんかね、そういうので結局決まるんだなっていう。そう。なんか赤ちゃん乗ってこないですね、みたいな、そういうのがね、全然あるんだなっていう。
いいですね。いいのかわかんないけど、うん、
あ、でもそこまではやっぱりなんかコントロールできないことってあるんだな、いっぱい、まだまだいっぱいあるんだなって感じだった。
であ
と無痛が、あ、であとさっき言ったその無痛、まあそれは私が言ってたのが計画だって、他になんか多分麻酔科医が潤沢な病院とかは、あの、自然に分娩、自然にその陣痛が起きて病院に連絡して行って、そこから麻酔をやってくれるってとこもあるらしいんだよね。すごい少ないけど、それが多分一番、うん、あの、選べんなら、あ、その出産の瞬間ではいい可能性がある。 でも多分すごい少ない。その麻酔科医がそのさっき少ない問題って、まあ、東京でもこんな少なくって、やっぱ地方とかもっとめっちゃ少ないから、うん、そもそも無痛分娩選べる場所が超少ないっていう問題があって、うん、あのお金がなんとかなっても、それでも無痛分娩を日本中で選ぶというのは非常に難しいというのが今の現状なんですね。
アメリカ逆にすごいな。
確かにね。どうやってんだろう。うん、アメリカってでもさ、ね、出産後24時間で退院するらしいよ。どうなってんだろう。
いや確かにね、雲を探す。
西加奈子さんの乳がんのやつ。
うんうん、でもやってたけど海外の病院ってすぐ返されるもんな、うん、
あれやばいよね。
うん、ぜひ読んでほしいんですけど、
私も雲を探す読んですごい、なんか私も毎回妊婦検診とかで病院行って待ち時間なんか2時間とか3時間とかにイライラしてたけど、なんか救急で行ってるのに8時間待たされましたみたいなの見て日本の病院全然マシやんってすごい思った。
そうだからカナダ行った時絶対絶対に病院行きたくないって思ったから
そうだね、そうだね、あれ読んで本当に日本の医療ありがとうって思ったね。
いや本当素晴らしい、もう国民皆保険などなど素晴らしいです、
うん、本当に、うんうんうん、
はい、でもね、なもうそもそもいろいろが違う気がするな、
ね、
うん、
であとちょっと無痛の話にまた戻りますと、であとその無痛のなんか無痛と言えたいじゃんっていうのは、これも多分病院によってもちょっと違うんだけど、
うんう
ん、なんか完全無痛ってとこもあるらしいんだけど、その、うん、結局陣痛を起こしてなんかあの赤ちゃんが出てくるっていうのを作んなきゃいけないっていうのは、うん、その帝王切開じゃなくて経膣分娩っていう、こう普通に下から産むっていうのをやろうとすると避けては通れなくて、でそれをするためには、うん、なんか本当に私が言ってたところで言われたのは、最初から麻酔にしちゃうとその陣痛自体も起こらなくなっちゃうとか、すごい弱い陣痛になってすっごい長期化するみたいな時間が、ってなってきちゃって、でそうするとその長い時間のことで赤ちゃんが疲れちゃってる、例えば心拍落ちちゃったりとか、
うんうんうん、
するリスクとか、あと破水したらなんか感染が回るリスクとかっていくつかあって、こうお産が長引きすぎるのも良くないですね、
うん、
なんで結局なんか最終的にそれを作るために、なんていうか全体の工程の中の5割ぐらいまでは普通に痛いっていう、なんかまだ麻酔入れるまでと5割ぐらいまで来て、でそこまでは普通に痛いので、そこまで来たらなんか子宮口5センチとか空いたところまで行って、あと本人が耐えづらい、耐えきれないとか、なんかそういうところのラインを見て、じゃあここで麻酔打とうってなって麻酔入れて、で最後は緩和するってなります。なんでその一番痛いところは麻酔効いてますよって言われて、まあ、結局それでできたんですよ。なんでだけど普通にその真ん中5割までで全然めちゃくちゃ痛かったから、なんか普通に人生一ぐらい痛いじゃんっていう。
その時点で人生一番痛かったですか。
痛かったね、もう忘れつつあるけど、でも痛かった。とりあえず喋れないぐらいは全然痛かった。全然喋れないんだけどさ、なんかお産って、うん、まあ、リラックスした方しないと進まないのよ。だからなんか、あんまりこう、いっぱい叫んだりとかしてもダメで、なんか、とにかくヨガの呼吸みたいな、こう、深呼吸してとか、リラックスしろってめっちゃ言われるんだけど、で、多分その先生たちもリラックスさせるためなのか、何なのか、なんかもう談笑してんのよ。で、なんか立ち会い出産だったから、なんか夫も来てたんだけど、なんか私がめっちゃ痛い、なんかもう痛くて、なんかもう喋る気力もないみたいになってるところになんか麻酔を打ってるんだけど、そこでもうなんか産科の先生と麻酔の先生と助産師さんと夫でなんか、針こんな太いんですね、そうなんですよ、とか言ってなんか談笑してて、
シュールすぎるだろ。
喋れないみたいなところでなんかすごい普通の会話だけが聞こえてくるっていう。すごいシュールな感じだった。
すごい面白すぎる。リアルですね。
なんか喋れないけど、こう記憶だけはなんかこう、あ、この麻酔の先生なんかすごい耳にピアスいっぱい入っててかっこいいみたいな、そういうのだけがすごい記憶に残ってる。
いやいいですね。ドラマとかではもう緊迫のお母さん頑張ってみたいな感じだけど、実際そういう感じだということは素晴らしい貴重なレポート。
なんか結局麻酔効いてきたら本当に楽になって、すごい、なんだろうな、逆にもう緊迫の、なんか、キャー、なんか、次、いきます、出しますよ、せーの、わーみたいな感じじゃなくて、なんか、うんうん、もうちょっと普通に雑談しながら埋めるみたいな感じだったから。
え、リッチャーさんもでですか？
うん、麻酔効いたら本当に、 麻酔効いたら本当にもう、なんだろう。まあ、痛みゼロになっちゃうと逆にこう、なんていう、息む感覚とかもなくなっちゃうから、なんかそこの量って難しいらしいんだけど、
うん、
なんか息み方とか教えてもらって、まあ、最後出すときは、まあ、でも、うん、なんか、ひたすら10段階で今、どんぐらいの痛みですかっていうのを永遠に聞かれるんだけど、入院してる間なんか100回以上聞かれたんだけど、そういうのと本当最後でも多分2とか3ぐらいの感じの、普通の生理痛みたいな感じの痛さだったから、
う
んうん、まあ、普通に生まれるときは、冷静に全然見れて、立ち会いで動画とかも OK だったから、うん、夫が動画撮ってくれてたの、後で見たらなんか、
うん、
痛いんだけど、なんか動画撮ってるのに面白くて笑っちゃって、なんか全然動画見たら痛くなさそうみたいな感じだ。
シュールすぎる。めっちゃそれは希望だわ。まあちょっと痛い時は痛いって聞きましたけど、もうなんか、もう体がそんな裂けるような感じだったらもうやって、絶対無理だと思ってたけど、
そうだね。そうだね。その5割までって思ってるからいけたけど、うん、あそこからさらにでも多分自然その無痛じゃなかったら、ここでまだ半分みたいな、ここからさらにあと何時間もこんな痛いのってなったら心絶対折れてたから、無痛でありがたかったなと思っています。
うん、よかった。うん、いやーお疲れ様でした。
ね、あ、そう、あと痛い問題がさ、でも、それで、出産まで無事行けて、で、うん、生まれて、まあ、痛さも、まあ、なんとかクリアし、うん、あ、よかった、無痛成功できた、やったって思ってたら、うん、なんか最後、すでに産んだ後に、抗陣痛っていう、なんか子宮が今度は小さくなるところの痛みとか、うん、あとよく陰切開っていう、まあ、赤ちゃんが出てくるときに最後、またところをチョキンって切ったりよくするんですよ。これはすごいよくやるんだけど、
う
ん、
うちの
切って縫ってとかもやるんだけど、とか、うん、とかなんか骨盤がなんかグラグラみたいな感じになって、腰がめっちゃ痛いみたいな。
ちょっと待って待って。
とりあえず結局、
人間の体多い。
本当、産んだ後も結局、なんか2日3日ぐらい、もうとにかくなんか痛い。全身が、まあその筋肉痛とかもあるし、なんか、点滴の後とかも痛いし、なんかお腹もめっちゃ痛いし、めっちゃ痛いやん、みたいな。産んだらスッキリすると思ってたのに、産んだ後2日ぐらい、なんか、
あまりに
体が痛くて、なんか、みたいな。いつになったら全身どこも痛くなるんだよ、ふうふうってなって、すごい、しくしく泣きたいレベルの痛さだった。
体の一部が裂けてるって聞いて、うんうん、私は震えました。
そうだよね。いや、本当絶望した。産んだら楽になると思ってたのに、むくみも取れないし、体重も減ってないしとかなって、産んで2日目くらいに絶望してて、で、みんなになんか、いや、大丈夫、1週間、もしたら良くなるからって言われて、確かに今1週間したらめっちゃ体軽くなって、うん、もうすごい感動してるんですけど。
復活、人間の体すげえな。
いや、本当もう出産のすべての感想は、私は人体すごいでしたね。
マジですごい。いや、でも、ってことは、今日本だけでも1億3000万人ぐらい人口がいるってことは、1億3000万人が一度は、うん、骨盤がグラグラしたり、体の一部が裂けたりしていることを経験しているということですよね。
いや、産んでる人はもっと少ないな。もっと少ない
な。3万ぐらいだから。
でも今ってあれだよ。1年で生まれてる子供70万人台だよ。もう。でも全然、ちょっと前までは100万人台だったのが、もうコロナで80万も切っちゃって70万台ぐらいだから。
でもその痛み、
でも思った。でもこの痛みは、すべての人がこれやってんの？なんか、ね、石原さとみもやってんの？みたいな。
さとみも経験済み。
いや、本当芸能人の、全員やってんの？そしてこんな体型になって、本当に体型戻ってんの？っていう、なんか信じられない思いで。
ね。こんな痛いことっていうか、人間そんな1年に70万回もやってんのに、人体はアプリだったら絶対アップデートするのにな。その一周
でもさ、でもこの人体がこうやって命を再生産するということを、むしろでも縄文時代ぐらいからさ、ずっとやってる人体マジすげえなという気持ち、
ね、
本当だよね、
無理ある。
それで今思い出したけど、なんかその麻酔効いてって最後出産するときに、なんか、そういえば、その遠因切開とかも切りながら先生と助産師さんが、でもなんかアフリカとかだとやっぱりこういう処置できないから、なんか産道と、 なんかもう肛門の腸の方までなんか避けてつながっちゃう人とかいるらしいですよとか言って、怖すぎとか。なんかこの前そういえばみんなで牛の出産シーンを見たんですけどとか、そういうなんか雑談してたの今思い出したわ。そういう話をされながらなんか出産するっていう。
どういう感想を持てばいいのだろう。
なんか日本でよかったみたいな感じの。
やばいな。ああ、いや、本当にな、なんか、なんとか、いや、無理あるだろう。いやー、すごいです。
なんか、そうですね、産んだ、まあ、その、産後も痛いってさ、でも産後も痛いなんて話を、こう、うん、出産前にさ、調べてもさ、どうせ痛さは避けられないんだから、もう、見ないでおこうと思ったわけよ。なんか、
うん、
痛いってこと。で、まあ、それは別に良かったと思うんだけど、産後もやっぱ痛いみたいな。後陣痛ってやつ、そんなあるっていうのが、本当にね、なんか、なんでしょう。なんか、終わった、出産が終わったらもう、こう、何、クライマックス終わったと思うじゃん、みたいな。と思ったら全然痛いじゃんっていうのが、すごい、終わった後の、なんか、感想で、ね、で、
黒幕別にいたんかい、みたいなね。
あ、しかもそれでさ、赤ちゃんのお世話をしなきゃいけないからさ、私が行ってた病院は結構優しかったんだけど、これも病院によってスタイルがあって、本当に、もう、帝王切開とかしてお腹の傷痛くても、もう次の日から、あの3時間おきに深夜も含めて全部授乳をしろみたいな病院もある。スパルタ系病院もあれば、私が来たところは結構優しかったんで、もうちょっとお腹痛くて動けないんで、次の授乳はあのスキップでとか言うと、じゃあ、大丈夫ですよ、お休みされてくださいね、お母さんの体が一番なんでみたいな感じで、あの休ませてくれる病院だったんで、すごいありがたかったんですけど、なんか、人類無理じゃねみたいな。こんな痛いのに、こんな弱々しい、2、3時間おきに授乳しなきゃいけないとか、ミルクとかあげなきゃいけない生き物をどうやって育てるっていう算段で計画しましたかみたいな感じだった。
いや、だってうちの、あの、前職の、私の前職のすごい体力ある上司も、なんか、なんか交通事故にあった感じだよ。って言ってて、
あ、そうだね、そうだね、
こんな後にいきなり2時間ごとに今やれなんて無理な話じゃないかという感じですよね。
ね、ど、本当に、え、どういう算段みたいな。で、あの母乳とかもそんなすぐ出ないからさ、
うん、
出ない人もいるし、絶対そんなすぐは出ないから、だから絶対他人がお世話するって前提のもとじゃないと、これで破綻してますよねみたいな感じだった。
すごい。いやー、なんか、うん、人類サバンナにいたら絶対無理だった。
本当に
赤ちゃんもなんかコロコロ、まだ3週間もこの世にいることに、
ね、無力だしね、新生児はすごい、ね、
どうした、大丈夫か、バグじゃないか、直さなくて大丈夫か、アップデートしなくて。
まあ、確かに、でも思ったよね。それでなんか、あの、え、じゃあ100年後とかも出産ってこのままなのかなみたいな。それとも、もうちょっとなんかこう、テクノロジーが進んだら、まあ、もし、なんか人間から産まないとか、その人工子宮みたいなとこから産むようになってたりするのかなとか、でもこの自然に陣痛来ないとダメって、まだ、ここはどうしようもなさそうだなとか、ね、すごい、いろいろと思うところがあり、まあ、人体の進歩を感じたというのが一番、出産の、あれでした、感想でした、ね。
いやうん、確かに。まあでも1923年はまあもうちょっと全然違っただろうから、ね、2123年は
確かに
もうちょっと違うかも。
確かに2123年はどうなってるんだろう。知りたい。もうその頃には生きてないだろうけど知りたい。
ね、あ、ほんまや。知りたい。いや、でも、うん。この100年後もね、データが残ってたら、いやいやラジオ聞いて、その人すげえな。
100年前はこうだったらしいよっつって。
なんか、産んだ後も、体の一部が裂けてるのに、2時間ごとにミルクとかあげる人いたらしい。
信じられないよねみたいな感じになってるかな。
グロいーってなってたかもしれん。いや、本当に神秘ですね。まだこんなに、ね、医療が発達しても、人間の力で行かないといけないこともあると。
やっぱでも、なんか新しい命を再生産、こう、して、で、なんか、子宮が200倍とかになって、で、1週間でさ、またその子宮がさ、200倍から元の大きさにこう、キュッて戻って、体重が、私はなんか1週間で10キロ減ったんですけど、10キロみたいな。 どこ行ったみたいな感じで。まあ、水分なんだよね、多分。その、むくみとかすごかったから、水分をすごい蓄えてたと思うんだけど。
赤子は3キロぐらいですもんね。
赤子は3キロぐらいで、あの、胎盤とか、羊水とかいろいろあって、でも産後直後は測っても本当に2キロとかしか減ってなかったから、2、3キロとか。
すごい。
なんかその後、でもここ3日ぐらいなんか測るたびに2キロぐらい減ってて、どこ行ったなんか、もう、なんかさ、体重って不思議じゃない？この世からさ、自分だったものがさ、いなくなってさ、10キロ分自分の体積が減ってってどうなってんのって感じで。
確かに。どうなってる？てか人間の変わるスピードの限界値ぐらいまで変わってますね。
そうそう、なんか、だってさ、ダイエットとかも体重のなんか何パーセントとか、これ 1ヶ月に何キロ以上落としたら身体に負担がかかって、突然死リスクが高くなるからやめましょうとかさ、
ね、
あるのにさ、なんか、こんな負荷かかっていいのみたいな。
ね、多分 3キロとか2キロじゃんとか月で痩せても相当ね、ってか言うのに、
うんうん
うん、1週間で10キロって大丈夫？やばいなって感じですね。
いやーすごいよね。ひたすらそういうことを感じる。
いやー激変。
ちょっと母体の話、あの母体の話ばっかりしてますけど、あの新生児の方もあの観察するとこういろいろやっぱなんかこう命そのもので生まれてきた感じっていうか、こんな弱々しいものが生まれてきてすごいな、うん、よく生き抜いていけるなみたいな感じなんだけど、すごい
守られる前提でのまだ生まれていることも気づかずに
ね, ね, ね、
ただミルクをもらうだけの存在として
あのなんか新生児のなんか胃袋ってピンポン玉ぐらいらしくって、なんかだから1回の授乳でなんかなん最初ってどんぐらいだったかな、 20cc とか 30cc とか、本当になんかそれぐらいしかミルク飲まないのが、でも1週間経ったらそれでなんか 70cc とか飲むようになって、なんか
すご
この体積に占めるなんかこう飲んでる割合みたいなとかで考えるとすごい成長してるみたいな、
ね、
圧倒的成長してるってなった。
圧倒的 10X ですね。
そうだね。10X ですね。いや、本当ね、もう本当、本当よ。すごい、だなって。まあ、そんな感じですかね。なんかあんまり感動の出産レポとかじゃないんだけど、全く。なんか、ひたすらひたすら人体の神秘に思いを馳せていました。
いいですね。ちょっと、かなりリアルな話で、私も解像度がめちゃ上がりました。
わかんないよね。本当に妊娠して出産するまで、なんか、まあ、出産がこうね、なんか、すごい、こう、シーンとしてのイメージあるけどさ、なんか痛いとか、出てくるとか、あったけど、うんうん、こうなってたんや、みたいなことが、本当に、初めて知ることが多かったわ。
いやー、まあ、ここからもまた、新たな地平線がやってきたから。
そうだね。やっぱ世の中には知らないことがいっぱいあるんだな。
うん。いやー、ちょっと、ね、今からは、
うん、そんな感じで、はい、
あ、お願いします。
そうですね、はい。ただ言いたいことは、無痛分娩とはいえ、普通に痛い。身体のダメージはでかい。無痛だから楽かというと、そんなことはないということでした、ね。
無痛でも、
本当に。
終わった後も、
そうだそうだ。
痛いんだぞ、と。
そうだそうだ。
学びだ。はい。
ちょっとじゃあ、出産でもなんか、すごい、うん。そうですね。話したかったことはこの辺だった気がするので、大体話しましたね。
うん、でもなんか、うん、やっぱりね、独身だとどんどん想像でいろいろ大きくなっちゃうから、リアルなレポート聞けてよかったです。
あ、でもなんか、まあいろいろやっぱ大変だなとか、なんか痛いの嫌だなとか思ってたけど、なんか私の母から、まあ、あんずるより産むが安しよって言われて、本当やんってなった。うん、あ、てかあんずるより産むが安しってこの子ためにあったんだみたいな。
あ、
産むが安いそのまんまじゃんみたいな
体感しちゃう。なるほど。まあちょっとやってきたらやるしかないという感じでしたか。
あ、本当そうだね。まあ避けられないしさ、どうせ避けられないのと、なんかまあその無痛、まあ私はたまたま成功できたんですけど、結構なんかいろいろさ、こうフルコースになることとかもあるわけよ。無痛をやろうとしたけど、麻酔が体質的に効かなくて結局痛いとか、なんか最後までやったけど、 なんか赤ちゃんの心拍とか母体の方の、あの、体調とかがつかなくて、うん、最終的に帝王切開になりましたとか、なんかその、うん、一番あのフルコースっていう、なんか全部痛いの体験して最終的に帝王切開になって、帝王切開になると、そのお腹切るから、あの、回復もまた痛いんだよね、より長いし、
うん、
ってなる、なんかこうフルコースっていう全部やんなきゃいけなかったとかいう人もいたりするので、もうね、ほんと人それぞれだし、どうにもならないもんはならないんだなっていうのが、やっぱ出産周りですね。
安ずるより無が安しなんだ。
だからあんまり、あの、まあ、事前に心配しても仕方ないというか、まあ日本の医療は割とこうどうにか、ね、なってるレベルがすごい高いので、まあ、なんとかありがとうっていう感じですね。
いや、不確実性の塊だ。
はい、
今、1巻目だと、まだ、あの、生まれたことに気づいてないから、あんまり泣いたりしないんですね。
赤ちゃんはそうですね。ちょっと今日赤ちゃん話は全然してないんですけど、まだ私もあまりこう慣れてないんで、よくわかんないのでなんですけど、うん、あの、新生児ちゃんは、生児ちゃんでもなんていうのかな。可愛いね。可愛いんだけど、なんかこう、赤ちゃんってなんかこう自分が思ってる赤ちゃんよりももっと弱々しい、なんていうの、命みたいな、命の存在みたいな感じなんだけど、そう、まだあの、なんていうのかな。ぐずったりする体力もないんだよね。なんか、最低限生きる分のこうパワーしかないから、なんか、あの、多分ぐずったりするのはもうちょっと2週間ぐらい先なんじゃないかと、魔の3週目とか言われるからその辺なのかなって思ったけど、まだ本当に、あの、だいたい3時間おきぐらいに、あの、胃がこう空っぽになるから、お腹すいた、わーって言って、お腹すいたのかって言って、ミルクあげて、で、なんか、あの、排泄して、おしっことかうんちして、で、なんかその他の時間は、まあ起きててもなんか、ぼーっとしてたりとか、それかね、うんうん、ずっと。
あ、命ですね、まだ。
命ですね、本当に。うん。
うん、
まだ無って感じ。
命の塊だ。
感情とかもまだないから、ただただ無って感じ。でも病院であの、新生児室ってなんかさ、その新生児がさ、なんか、
うんうん並んでる
ような、いっぱい、そう、新生児がいっぱいいて、時間ごとになんかお母さんたちがみんな授乳に来て、でも新生児は新生児で、新生児によってちょっとずつやっぱ顔違ったりとかサイズ違ったりとかいろいろあって、うん、でお母さんもいろいろいて、でみんなでなんか、うん、で、あの、別に会話とかもないからさ、ただただみんな無のように来て無言で授乳して、なんか自分の赤ちゃんに話しかけたり、ちょっと助産師さんと話したりとかして、ただただ帰っていくっていう、それもまた不思議空間だった。
確かにその空間不思議だな。
本当にね、不思議で、参加ってこの世にこんなとこあるんだなっていう、すごい不思議なところで、面白かったですね。
いやいや、こういう1ケースがいろいろなケースがあるということでしたけど、ケースがこうお話ししていただいてよかったです、
うんうん、そうですね。いや、あの、本当に看護、みんな言ってたけど、医者お医者さん、看護師さん、助産師さん、みんなめっちゃ優しくて、本当に感謝が止まらないって感じでしたね。
尊い仕事だ。
ねえ、本当に。
うん。命に関わっている。
はい、じゃあちょっとだいぶ長くなっちゃったんですけど、出産レポというか、まあ、はい、こんな感じでしょうか。
はい。
ちょっと今後どんぐらい、ね、今後どんぐらいなんか、育児話とかをするかはちょっとまだ分かんないんですけど、私の脳内シェアによってそんな話を今後するかもしれませんが、うん、まあ、なんかお付き合いいただけましたら幸いでございます。
はい、楽しみにしております。
はい、
楽しみしてるけど別に話さなくてもいいです。
なんか、あの、気になることとか、なんか分かんない、旅客地目線でこれどうなってんのみたいなのがあれば、なんか聞いてくださいませ、うん、
はい、随時聞いていきます。
はい、じゃあ今日はそんな私の出産レポ会でした。
やいやいラジオではお便りを募集しています。概要欄に Google フォームを貼っているので、そちらから質問をお送りください。その他感想、コメントもハッシュタグやいやラジオをつけて Twitter でツイートしていただけると、私たちが見に行くので、ぜひお待ちしています。